信仰の奇跡と題して宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいま使徒言行録の9章32節から43節までをご一緒にお聞きいたしました。最初の32節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ペトロは方々を巡り歩き、リラに住んでいる聖なる者たちのところへも下っていった。ペトロが方々を巡り歩いたと、そうここに言われています。ペトロは一体どうして方々の土地に出かけていったんでしょうか。ステファノの殉教をきっかけとしてエルサレム教会を襲った激しい迫害という出来事がありました。このために大勢のキリスト者がエルサレムを後にしなければなりませんでした。でペトロはそういう兄弟姉妹たちのことを心にかけていた、そのために出かけていったものと思われます。エルサレムを離れた人たちが落ち延びていった先でどんな生活を過ごしているのか、一人一人を訪ね歩いてお祈りを捧げ、その信仰を励まそう、そう考えてペトロは各地を訪ね歩いたものと思われます。でペトロがそんなふうにしたのには訳があります。かつてペトロにはよみがえりのイエス様から命じられていたことがありました。イエス様がよみがえってペトロに出会われたときにイエス様はこうおっしゃったんです。私の子羊を飼いなさい、私の羊の世話をしなさい、私の羊を飼いなさい。ペトロは3度イエス様から重ねて兄弟姉妹たちに仕えるようにと求められました。で、今ペトロはそのイエス様の言葉に素直に従っているんです。ペトロは忠実に行動してエルサレムから散らされた群れの羊の一人一人を訪ねて方々を巡り歩きます。で、そういう生活の中でペトロはどういうことを知らされたでしょうか。知らされていった人たちはそれぞれにイエス様の福音を述べ伝えながら旅をしたのだと、前の方にそう言われています。で、その結果方々の土地に新しい子羊が誕生している。主イエスの復活を信じる人たちが新しく起こされ、兄弟姉妹たちの小さい集まりが各地に起こされている。ペトロはそういう現実を見せられました。エルサレムに暮らしていた時にはそんな風になるとは予想もしていませんでしたが、本当に驚きながらまた感謝してペトロは旅を続けます。そしてリラにやってきたのだと、今日の32節のところには述べられているわけです。で、このリラの町でペトロは一人の人物に出会います。ペトロが出会ったこの人についてはアイネアという名前だったということと、8年間も中風の発作のために寝ついていたということぐらいしか分かりません。名前からするとアイネアという名前はギリシャ風の名前ですけれども、この人がもともとギリシャ人なのか、あるいはユダヤ人だったのか、そのことも分かりませんし、すでにキリスト者とされていたのか、それとも教会の近所に住んでいてまだ信仰は持っていない人だったのか、そういうこともよく分かりません。で、ただです、ペトロはこのアイネアと出会った時に大変不思議なことですけれども、イエス様がきっとこの人を癒してくださるに違いない、 そういう思いになったようです。それでひざまずいて祈りを捧げ、アイネアに言葉をかけるんです。34節のところです。ペトロが、アイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさいと言うと、アイネアはすぐ起き上がった。ペトロが言葉をかけると驚いたことに、8年間寝ついていたアイネアが身を起こし立って歩けるようになったんです。この癒しの出来事はそのひと時で終わりましたけれども、しかしこのことの噂というのは広まっていきます。リダの町でこの話がいろいろな人に噂として伝えられただけではなくて、町の境を越えて近隣のシャロンの野に住んでいる人たちの間にもこの噂が広まっていきました。35節にこう言われています。ギダとシャロンに住む人は皆アイネアを見て主に立ち返った。でそしてさらにこの噂はシャロンから広まっていきます。ギダの町から北東に10キロ少しのところに港町ヤッファがありますけれども、ヤッファにもこのことが伝わったようなんです。そしてペトロがヤッファにいるということが、失礼、リダにいるということがヤッファに知れ渡りました。でヤッファの町にもすで、に小さなキリスト者の群れが生まれていたようです。このヤッファの町のキリスト教を誰が伝えたのかということはよく分かっていません。しかしはっきりしないんですけれども、ヤッファは港町で、そしてすぐ隣の港町、南の方にある港町に、アゾトという町があります。そこにはフィリポが、住んでいましたから、もしかすると船伝いに、アゾトからヤッファに信仰が伝えられたということがあったかもしれません。まあ、いずれにしてもヤッファに小さいキリスト教の共同体が生まれていたんですが、その中心にいて大きな役割を果たしていたのがタビタという名前の女性の弟子でした。でもしかするとこのタビタも迫害によって知らされた弟子の一人だったかもしれない、そういうふうに言われています。でヤッファは港町で地中海に面していますから、ギリシャ人が多かったわけです。ですから、この、ヤッファの町でタビタはドルカスというあだ名をつけられていました。その意味はカモシカという意味です。おそらくこれはタビタの働きに由来するあだ名だったようです。小柄でありながらも身軽にどこにでも出かけていっては、いろいろな人の援助をしてすぐに立ち去る、そういう働きをしていたようです。で、聖書には出てきませんが、言い伝えによるとタビタという女性は未亡人であって、そして特にこのヤッファのキリスト者の共同体の中では一番年長だったのだというふうに伝えられています。それでもタビタはこの町の人たちのため、特に身寄りのない未亡人のために仕えて、とても大きな働きをしていました。36節にこんなふうに言われている通りです。ヤッファにタビタ、訳して言えばドルカス、すなわちカモシカと呼ばれる婦人の弟子がいた。彼女はたくさんの良い行いや施しをしていた。ところがこんなふうにヤッファの町でです、多くの人から頼られ、まるで母親のようであったタビタが、この頃流行り病にかかって、思いがけず亡くなってしまうということが起こったんです。後に残った人たちは本当に急な死の出来事に戸惑いました。それでちょうどリダに来ていると噂で聞いていたペトロに使いを立てて、こちらの方にもやってきてくれるようにと頼んだんです。タビタが亡くなったので来てくれというふうに頼んでいるところからも、もしかするとタビタがエルサレムにいて、ペトロと顔見知りだったのではないかというふうに言われるところがあります。でペトロが、そう言われてやってくると、ペトロに、この町の人たちはタビタが生前に作って送ってくれたプレゼントをいろいろ示したのだというふうにも言われています。 39節のところです。ペトロはそこを立ってその二人と一緒に出かけた。人々はペトロも到着すると会場の部屋に案内した。やもめたちは皆そばに寄ってきて泣きながらドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。町の人たちがこんなふうにタビタの死を嘆き悲しんでいる。ペトロはその様子を見せられたのですけれども、見聞きしているうちにペトロには自分自身全く予想もしなかったような思いが湧き上がります。タビタは今しばらく教会の人たちやこの町の貧しいやもめたちのためにもう一度生きなくてはならない。そしてイエスもまたそのことを許してくださるのではないか。死の出来事に際してそんなことを思うなどというのは普通では考えられないことですが、ペトロは本当に不思議なこと、これはペトロ自身もそう思わなかったことでしょうが、そういう気持ちに捉えられたんです。それで悲しんでいる人たちを一旦部屋の外に出して、泣き殻の傍らにひざまずいてお祈りを捧げ、そして呼びかけます。タビタ起きなさい。するとありえないことが起こったんだと40節に語られています。ペトロが皆を外に出しひざまずいて祈り、遺体に向かってタビタ起きなさいと言うと、彼女は目を開きペトロを見て起き上がった。そしてこの出来事もヤッファ中に知れ渡り、多くの人が主を信じるようになった。そんなふうに語られています。およそありそうにない2つの出来事がここに並べられるようにして報告されているんです。これは私たちにとっては思いがけない記事です。こういう記事を目にして私たちはどう受け取るのがいいんでしょうか。教会生活に親しんでいる方は今日の記事を聞いているうちにすでにお気づきになった方がいらっしゃるかもしれません。ここでペトロが見聞きした不思議な癒し、あるいはタビタが生き返らされるという出来事は、実は以前にイエス様が非常によく似たことをなさったことがある、そういう出来事です。実はこれに似た出来事というのは、どちらの出来事についてもマタイによる福音書、マルコによる福音書、ルカによる福音書の3つの福音書に記されている、そんな出来事です。で、福音書3つに同じ話が出てくるということは、聖書の中ではとってもそれが大事に思われているということでもありますし、あるいは最初の頃の教会の人たちの間でこの出来事が非常に広く知れ渡っていたということでもあるんです。まずです、最初の方です。中部のために立つことができなかったアイネアの癒しの出来事ですけれども、イエス様がカファルナウムにおられた頃に、イエス様の前に中部の患者が連れてこられたということがありました。マルコにもマタイにもルカにもありますが、例えばマルコによる福音書だと2章にその記事が出てきます。そしてイエス様は中部の人を癒すにあたってこうおっしゃってるんです。マルコによる福音書の2章11節を開いてみようと思います。新約聖書の私の聖書だと63ページですけれども、63ページの下の段の終わり近いところです。マルコによる福音書2章11節、私はあなたに言う、起き上がり床を担いで家に帰りなさい。中部の人に対してイエスマンはこう声をかけて、中部の人が癒されているんです。今日のところでアイネアイエスキリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさい、ペトロが言っているのとよく似たことをイエスもおっしゃっています。あるいは2つ目の記事、タビタが生き返らされる方の記事はさらに 福音書に似た記事、似た言葉が出てくるんですね。これは、マルコによる福音書で言えば5章40節以下です。70ページですけれども、70ページのやっぱり下の段の終わり近いところですが、5章の40節、41節、42節を読みます。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と3人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入って行かれた。そして子供の手を取って、タリタクムと言われた。これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。タリタクムというふうに声をかけた。これは少女よ、私はあなたに起きなさいという意味だとここに言われます。タリタクムだけ言うと少女よ起きなさいという言葉ですけれども、今日のところでタビタ起きなさいっていうふうに言ってます。これ、ペトロは何て言ったかっていうと、タビタクムっていうふうに言ってるんです。ですからタリタクムとタビタクムって本当に、一音しか違わない。ペトロの行動というのは実は、イエス様が過去になさったことをと本当によくこと似たことをしているわけです。これは一体何を表しているんでしょうか。それはイエス様の十字架の死と復活と昇天の後でも、イエス様が弟子たちや教会に対して御業をやめられたのではないということを表しているんです。よみがえって天にいらっしゃるイエス様は、今もかつて地上におられた時と同じ道からを持ち行動しておられるんです。この使徒言行録の初めの方でイエス様が天に上げられる前に弟子たちにこうおっしゃいました。あなた方はきっと聖霊を受けることになる。そして聖霊があなた方の上に下ると、あなた方は力を受けるようになって、私が復活し生きていることの証人になるんだって、そうおっしゃってました。で、実はその通りのことがここで起こっていると使徒言行録が告げているんです。イエス様がペトロの上に聖霊を働かせてくださり、そしてその聖霊の働きを通してイエス様ご自身がペトロの上に働いてくださっている。そしてここでアイネアが癒されたり、タビタが生き返らされたりしているということが起こっているわけです。で、それを書き方の上でも福音書でイエス様が癒し、それから生き返らせているのと同じように、まるでなぞるようにここで語っているわけです。で、さてそんなふうにです、イエス様が復活して、ペトロの上に聖霊を送ってさまざまな不思議なことをなさったんだ、教会の最初の頃にそういうことが起こったのだと聖書から聞かされるとです、私たちはどうしてもある問いを持たざるを得なくなるんじゃないでしょうか。イエス様が信じる弟子たちの上に聖霊を働かせていろいろな奇跡を行われた、イエス様が地上におられた時と同じようなさまざまな奇跡が行われるというのならばです、一体この私たちはどうなのだろうかという問いです。私たちにもペトロと同じような、あるいはペトロと似たような力ある技ができるんでしょうか。イエス様が聖霊を送って弟子たちの上に力を働かせ、いろいろなことを行ってくださる、それはせいぜい新約聖書の中だけに書かれている教会の最初の頃に限った話なんでしょうか。それともその後の時代にもイエス様はずっと力を働かせ、今日に至るまでイエス様のこういう技というのは教会の中で続いているんでしょうか。新約聖書のヘブライ人への手紙の13章8節にこういう言葉が出てまいります。419ページです。 419ページ上の段のちょうど真ん中ぐらいですが、ヘブライ人への手紙の13章8節です。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。厚生省に言われている通り、イエス様は天に上げられた後も力に満ちた御業を中断なさったことは一度もありません。今日でも信じる人たちの上にイエス様は力を及ぼして本当にさまざまな御業をなさっておられるんです。でただ問題なのはです、イエス様の方はそういうふうに御業をなさってくださっているんですが、私たち人間の側がそのことを信仰を持って受け止めているだろうか、そこが問題だと思います。今日のような聖書の記事を聞くときに、私たちはこういうことが自分たちの間にも本当に起こる、そう果たして信じてるんでしょうか。それともこういうことというのはお話の中だけのことであって、どうせこの私の人生には大したことは起こらない、そう鷹をくくって聖書の言葉をただなんとなく読み過ごしてしまってはいないでしょうか。復活したイエス様は今日も確かに働いていらっしゃいますし、また私たちの上に来てくださっています。ただ私たちがそのことを期待してないところでは、たとえイエス様が驚くようなことをしてくださったとしても、それはです、いろんなふうに解消されて説明されちゃうんです。人間の努力であったとか、さまざまな周囲の条件が揃ったためにそうなったのだとか、単なる好ましい出来事が起こった、その程度の理解にとどまってしまいます。そして、イエス様に期待するということの少ないところでは、いつしかイエス様の御業もまばらにしか行われなくなって、ついにはまるで冬眠して眠りについてしまうかのように、長い間イエス様の御業が全然感じ取られなくて分かんなくなってしまうということがあり得るんです。イエス様が御業を行っていても、私たちはそれを自分たちの間のことだって、そういうふうに受け止めて神様の御業だって思わなくなってしまうんです。アイネアよ、イエス・キリストが癒してくださるのだ、タビタよ、起きなさい、そんなふうに私たちにも御言葉が語りかけられているということを、私たちはそれぞれの自分の生活の上に認めなくてはならないんです。そうでないとイエス様が私たちを本当に支え生かしてくださっているのに、私たちはそれがどういう出来事か分かんなくなってしまうんです。そしてもちろん私たちはこんなふうに主が働いてくださる出来事を決して起こらないことであるかのように何も期待しないで、そうなってしまう、これが問題なのは確かなんですが、同時にです、もう一つ実は私たちがこういう聖書の記事を聞くときに陥りがちな過ちがあります。それはこういうことというのは私たちのために起こることだ、自分のために神様が行ってくださることだって、そう勘違いして受け取ってしまうこともまた間違いなんです。今日の箇所よく考えたいんです。特に2つ目のタビタの出来事は非常にはっきりしています。タビタが、生き返らされた、あるいはその前のアイネアの出来事も、アイネアが、病を癒されたことというのは、これは実はどちらも当人のために起こっていることではありません。アイネアの場合にはどう書かれているか、アイネアが喜んだって書いてるんじゃないんです。このことでリダとシャロンに住む大勢の人たちが主に立ち返ったんですって言われてます。タビタの場合にもヤッファ中の人々が主を信じるようになったんだっていうふうに言われてます。 大勢の人たち、多くの人たちがイエス様を信じるようになるためにイエス様はペトロを通して宮座をなさってくださっているんです。でもしこれがです、本人のため、本人の都合だということになったらです、タビタという人は、おそらく大変高齢だったはずですから、もう一度生き返らされてもです、周りの人からよかったって歓迎されたに違いないですけれども、そこで期待されていることは何かって、もう一働きしなさいっていうことです。タビタ自身の都合から言えばです、大勢の人たちの間でもう一回働き続けるよりは、もしかするとこのままお墓の中で手足を伸ばして安らかに休んでた方がいいって思ったかもしれないんです。後町教会でも時々そういう話を伺います。とてもよく働いてくださる人が、私だいぶくたびれています。もう少し休みたいんですけど。私に、断りを入れるんですね。とてもそんな話で。いや、そんなことおっしゃらないで、もうちょっと働いてくださいって大抵私答えちゃうんですけれども、タビタは多分そういうふうに、生き返らされたらなったに違いないわけです。本当にくたびれている、一生懸命働いて、自分にはやっと思いがけない出口だけれども、疫病によって出口が与えられたと思って休まされている。ところが、ペトロがお祈りして、タビタ起きなさいって言ったら、もう一回起こされちゃうんです。タビタ自身のことを言えばです、この亡くなり方って突然であったし、周りの人たちは本当にびっくりして残念がありましたけど、少なくともタビタは大変美しく周りから惜しまれて一生閉じたということでもあるはずなんです。こういうことができていたのに、もう一度命に引き出されて働かされてしまう、タビタにしてみると神様は人使いが荒いって思うかもしれないです。でもそういうタビタももう一度死のこちら側に呼び戻されて働きの場を得るのだとしたら、それはイエス様がこのタビタの働きを用いようとしてくださっているからに他ならないんです。タビタもそうですし、私たちもそうですが、私たちはです、死ぬにせよ、生きるにせよ、イエス様のために生き、イエス様のために死ぬんです。タビタは生き返らされてのうち、おそらく以前よりはずっと疲れやすい体だと思いながら、やっぱりもう一度眠りにつくときまで、主の宮座のために生きたに違いないと思います。ここにはその後日談は書かれていませんから、何とも言えませんけれども、おそらくタビタがドルカスというふうにあだ名をつけられてカモシカだと言われていたのであればです。また再び眠りにつくときまで同じように働いたに違いないんです。私たちも同じであるということを知りたいんです。私たちの一生というのは自分のために過ごす一生では実はありません。自分のために過ごすんだと思っている人は教会の外にいくらでもいます。でもそういう人たちは最後にはがっかりして一生を終えていかざるを得ないんです。一生が自分のためだと思えば、一生の最後には自分が喜ばないことが待っている。それが私たちの一生です。人生の途中でどんなに周りの人からもてはやされ、豊かな財産を築き、幸せな日々を過ごしたとしても、そういうものを全部置いて、この地上を去っていくときに私たちは、自分が幸せであればあるほど、豊かであればあるほど、自分が貧しい、豊かなものから引き離されたって思いながら一生終えていかざるを得なくなる。もし自分のために生きるんだったら私たちは必ずそうなります。だけれども聖書は違うことを教えるんです。あなたの一生っていうのは神様が命をくださった一生だ。そしてあなたの一生は神様の喜びをその人生に宿しながら神様の栄光を照り返してこの地上に生き続ける一生なんだ。あなたに今日与えられている命というのは、これは神様からプレゼントされている一日であり、どんなに年を取り、どんなに弱っても、それでもあなたは神様に喜ばれている。それどころか、この地上の生活をすべて終えるときにも神様はあなたのことを喜んでくださって、 神様の永遠の領域に移してくださって、神様の喜びの中に行こうようにしてくださる。私たちはそういうふうに神様からいただいている命を一日一日本当に喜び感謝して生きるものとされたいと願うんです。十字架と復活の主がこの私の上にいつも一緒にいてくださる、そしてこの私を支え歩ませてくださる、そう信じるときにこそ私たちは自分に与えられている命と人生を最後の最後まで精一杯生きることができる。聖書から私たちはそう聞かされています。そして今申し上げていることというのは、実は年を重ねている方だけのことじゃないんです。若い方々だってそうだと思います。私たちは若い時にはまだ自分の死が目前に迫っているなんて思いません。思いませんけれども、たとえ自分の寿命は長くあったとしてもです、自分の思いがけないことや自分のつらいことや苦しいことや悲しいことに出会う時に、私たちは自分の人生をつまんないものだって思って自分から投げてしまうことがあり得るんです。本当にこれが神様が生きる喜びを与えてくださるための命なんだ、そう知らされて喜べば一生懸命生きようとすればです、できるはずのことを自分からこんな人生はつまらないと言って投げてしまう、手放してしまうときに、私たちは与えられているはずの命を実際よりはずいぶん貧しく、またずいぶん惨めに過ごしてしまうということがあり得るだろうと思います。しかし神様は私たちすべてのものに対して命をいいものとして与えてくださっているんです。あなたは今日一日を本当に神様から与えた一日を生きるものとなりなさい、そういうふうに聖書は私たちに教えてくれています。アイネアが病を癒されて起き上がることができるようにされたことも、あるいは死んでいるタビタが生き返らされてもう一回生きるようにされたことも、実は私たちの人生にも起こることです。私たちが自分の人生をすっかりつまらないと思って、こんな人生を生きてもしょうがないと思って、ただ息をしているだけの生活をしているのであれば、私たちの人生は自分にとっては意味のないものになっています。しかしそれでもあなたは生きていいのだ、旅へ起きなさい、あなたはいい働きができるし、本当にあなたの命はいいものとして歩むことができる命なのだ、だから死んでいないで起き上がりなさい、あるいはいろいろな不自由に捉えられて自分の人生つまらないと思って生きているところがあるかもしれないけど、あなたは今日私の喜びの中に生かされているんだ、あなたは今日ここで生きていくことができる、そういうふうにイエス様がおっしゃってくださって、あなたの床を担いで歩いていきなさい、あなたは寝たきりのために生きているんじゃない、そうではなくて本当に与えられる命を終わりまで生きるんだ、そうおっしゃってくださって、私たちそれぞれに生きるものとされている、そういう一人一人なんです。もちろん私たちは年を重ねていったら最後には歩けなくなるという時が来るかもしれません。物理的には私たちはそこから立ち上がることができない、しかしそういう時にもです、私たちが愛する人たちのことを覚えて、その一人一人を神様にお委ねして、そしてまたその愛する人たちの生活する姿を見て本当に喜びながら、この一日一日を過ごすことだってできるんです。私たちは終わりまで本当に与えられている命を喜ぶものとして生かされている、そういう神様が私たちに命を与えてくださり、生きるように招いてくださっていることを覚えたいというふうに思うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たち一人一人に命を作ってプレゼントしてくださり、それをいいものとして与えてくださいました。あなたが本当に私たちを喜んでくださり、その命を豊かに持ち運ぼうとしてくださいます。しかし私たちは一番最初の人のアダム以来、自分の命と人生を自分の好みに任せて勝手に計り取る癖を身につけてしまい、そのためにせっかく与えられている豊かなものを大方見ようとしないで、自分の不満や自分の苛立ちや怒りばかりに目を注ぎ、豊かなものをつまらないもののように思い、またあなたに感謝して使える代わりに自分に使えようとして、 使える気がなくなり貧しく過ごしてしまう時があるかと思います。どうかあなたが私たちを本当に深く愛し配慮し持ち運んでくださっていることを聖書から日々知らされるものとしてください。そしてどうか私たち自身が自分のさまざまな仕事で忙しくなるそういうこともあるかもしれませんが、それよりもあなたが私たちを喜んでくださっているその御言葉に耳を傾け、あなたに祈り生きる生活を大切にすることができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちの周りにあなたのことを知らずに過ごしている方々も大勢いらっしゃいます。あるいは私たち自身もイエス様を通してあなたのことを知らされながらそのことに差して気を止めずに歩んでしまう時があります。どうかあなたがそのような私たちを捉え、また私たちを用いてさらに多くの隣人たちに与えられている命が本当にあなたから与えられた豊かなものであり、喜びを宿して生きることができるものであることを伝える器としてくださいますようにお願いいたします。私たちは本当に言葉が貧しく、またあなたの恵みがなかなか分かるのが遅いために、豊かに与えられていてもそれをほんのわずかしか伝えられない、そのような悲しみを持っていますが、たとえ自分で伝えることができないと感じるときにも、その相手をあなたにお委ねして祈ることができますように。そしてどうかあなたが私たちが覚えるお一人一人に命の豊かさ、素晴らしさを伝えてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちがすべてのものとしてあなたを喜び、あなたに感謝し、命を喜んで共に生きる生活へと招かれますように。そして与えられている今日の一日一日の生活をどうぞ隅々まで精一杯に感謝し歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。